こんにちは、大阪文也です。
木津剛です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。
はい
はい。じゃあ今日は、最近見た映画の5月回ですかね、
うん、
はい。じゃあ最近見た映画回なので、うん、まあいつも通り、
うん、
木津くんの最近見た映画からお願いします。
はい、そうやね。いつも通り、まあ、注目公開作やレギュラーからこぼれてるもので喋りたいものなどを喋っていこうかなと思ってるんですけど、うんうん、ちょっと今回、いただいたレターの内容とちょっと重なってるところもあるので、まあ、ちょっと絡めながら、お便りに答えつつ喋っていこうかなと思ってるんですけど、うんうん、
はい、
まず最初にですね、ドランクヌードルについて、
うんうん、
こちらのラジオでおすすめされたドランクヌードルを見た帰りです。美しくユーモアに溢れた本当に素晴らしい映画体験でした。あまりに良い気分だったので、紹介いただいたことにお礼を言いたくて、今バーでビールを飲みながらこのメッセージを打っております。このラジオはミニシアター系の映画も丁寧に解説付きでご紹介いただくことが多く、毎週楽しみに拝聴しております。良い作品のご紹介、これからも楽しみにしております。本当にありがとうございます、という、キリコさんからの、
はい、
レターでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、本当にね、ドランクヌードルみたいな映画って本当になかなかね、他で扱ってることがないから、
うんうんうん、
聞いてもらえるのありがたいし、俺これルシオカストロ監督のインタビューさ、結構読まれたんですよ、意外に。
おー、そうなん
や。意外にってあれやけど、どうかなと思いながら、これ編集者にこれやりたいんですけどどうすかねみたいな感じで言ったら、割とその編集者のリアクションも良くて、
傷から持ち込んだっていう。
そうやね、まあいただいてた話が、うんうんうんうん、あって、で記事出ての反応も良かったので、
うんうん、
やって良かったなっていうものだったので、なんかそういうのがやっぱりこの番組でできて良かったなと思ってます、
うんうんうんうん、
のでありがとうございます、うん、本当にこういう嬉しいお便りが嬉しいですね。
嬉しいですね、
本当に
純粋にね、
うん、いや、もしまあなんか本当にそういうミニシアタケのやつをちゃんとやっといて良かったなっていうのは思いますね、うん、まああくまでね、僕たちが推したい作品が中心にはなるとは思いますけど、まんべんなくっていうよりは、はい、ありがとうございます。あとはですね、トシさんから、トシさん結構レター時々くれるんですけれども、うんうん、今回のタイトルと違ってすいません、プラダを着た悪魔2はどうでしたか？個人的にはあまりハマれませんでした。20年も経過してキャリアも積んでいるのに、アン・ハサウェイ演じるアンディの言動が少し子供すぎませんでしたか？ナイジェル以外の女性陣があまりメイチャーではなく、ちょっと薄っぺらく思いました。かっこ全体的な脚本も。とはいえ、見てる間は面白かったのですが、キズさんたちの感想も聞きたいです、ということで、先月かな、ちょっとだけ試写直後に感想程度は言ったんですけど、うん、まあ、がっつりは喋ってなかったんですけど、
うん、
まあ、僕ちょっとシャンパンで、おしっこ漏らしそうな、になりながら見てたっていうのはあるんですけど、うん、全般的には楽しく見たんですけど、僕ね、注目公開作かなの時言ったかな、ワンも実はそんなにファンじゃないんですよ、僕、
うんうんうん、
まあゲイのバイブルみたいに言われてる時もあったりはするんですけど、あ、
そうなんや、
うん、やっぱり、うん、女性女子が活躍するものとかはやっぱりね、ゲイ人気は高いんですけど、うん、なんかだからワンの業界の嫌な感じっていうのかなっていう、うん、あとまあちょっとカリスマをね、ああいう特殊な状況状え業
業界、ね、
業界の、
うん
うん、業態のって言うんですか、業界のカリスマを、やっぱりちょっとありがたがりすぎなんじゃないかみたいな気持ちがちょっと拭えなくて。
それ世の中的に？
世の中的っていうか作品自体が、うん、1の時にね。うん。それは昔見た時はそこまで思わんかったけど、見直してちょっと思ったんですよ。
うん。うんうんうん、
っていうのはあったんですけど、それで言うと2は、そういう華やかだった業界も厳しいよねっていうところを正直に描いていて、まあサクセッションみたいな話になっていくっていう話はしたので、そこは面白いんですけど、うん、まあ確かにキャラクターがじゃあしっかり深く描けているかと言われると、ちょっとまあ僕もそこまでは、そうに関しても
。なるほどね、うん。その20年後としてはっていう。
そうそうそう。俺むしろさ、アン・ハサウェイのさ、ライター仲間っていうか、ジャーナリスト仲間か、のおっちゃんがさ、あの後どうなったんやろうって心配になったりとか、そういうので見てますから。だから俺やっぱ根本的にハイファッションの業界にそこまではやっぱり偏りせえへんねんな、みたいな気持ちになりましたね。
なるほどね。
うん、
好きなんは好きなん？
どっち？
ハイファッションの業界っていうか、見たりはすんの？その。
いや、そこまでやな。うん。やっぱり怖いなっていう思いが結構あったりします。うんうん、まあ、トレンドとか、ポップカルチャーとの絡み方とかは、興味がなくはないんやけれども、うん。うんうんうん、やっぱりね、うん、まあ、ちょっと、 怖え業界だなと思うことの方が多いですかね、うんうん、僕は。
俺はもう、さらに距離が遠いから。
まあ、ガダニーノのね、今の関わり方とか、やっぱ面白く飼ったりはするんやけど、そういうのとか見るのは好きではあるんですけど、うん、でもね、うん、っていうところあって。そうやな。まあ、これはもう言ってもいいと思うけど、ガガの登場の仕方とかも、もっと面白くできたやろとか思ったりとか。
なるほど。
なんかね、なんか割と評価高いんですよ、今回。プラダを着た悪魔2は。みんな納得感がある続編って言われてて。で、大ヒットしてるし。
それなんか批評的なやつでってこと？
そうやね、うんうん。うん。批評的にも観客的にも。うんうん、でも俺はまあまあそうやなぐらいな感じ。
あ、なるほどね、
ちょっと感想が薄くて申し訳ないです。逆に言うとそんなに文句もないって感じなんですよ。
ああ、だからもう、まあ本当に感想薄いっていう感じのことね。
で、その俺が面白かったのは本当にその業界が、その出版業界っていうのが厳しいよねっていうのを、うん、そうですよねと思いながら見てたっていう感じで。うん、そのサクセッションみたいな話と、わびしくなっていくっていうところが、個人的には楽しめたけど、
うん、
で、役者もみんな上手いから、うん、その、まさにこの方が言ってるように、見てる間は面白かったですが、っていう感じ、うんうんうんうん。じゃあ何か残るかと言われると、まあって感じかな。
なるほどね。
うん。そうそうそうそう。だから、メリル・ストリープがさ、私仕事が好きなのっていうのが、やっぱりすごく今回、アイコニックなセリフになってるんやけど。
なるほど。
俺はそれもちょっと怖いやなと思ったね。やっぱり、アナ・ウィンターの引退が遅かったこととか思うとさ、いやーなんかうまくさ、じゃあ次世代に譲ってよっていう気持ちにちょっとなったりしますね。
ああ、うん、なるほどね。
ちょっとだからナイジェルが前作の不遇が今回救われたりとか、うん、その前作からの回収みたいなところはいろいろあるんやけれども、
うんうん
うん、あるんやけど、うん、だからまあそういう意味では納得感みたいなところなんかな、
うんうんうんうん、
っていう感じです。
なるほど、
うん、
なるほど。
それで言うとね、ちょっと似たような感想としては、その最近見た映画の中で言うと、マンダロリアン&グローグが、
うんうん、そこつながんのね。
そういう感じでしたね、私。
うん、同じ感じ。
これはね、みんな言ってるんやけど、うん、本当になんか可もなく不可もなくっていうか、
あ、そうなんや。
成績で言うとこの有料かで言うとこのかみたいな感じ。
それで割とあれ
だからもう本当に批判するほど、てか嫌うほど悪くもないし、うん、でもめっちゃなんか好きになるほど良くもないみたいな感じは、もう確かにみたいな感じ。
急大点みたいな感じってこと。
そうやな、
うん、なるほどね、
うん。っていう感じで。全然思んなくはない、ね、うんうん、で、彼氏と俺、IMAX3D を見たんですよ。で、ドラマも二人で全部見ているので、なんか普通に楽しめるんやけど、で、3D が結構楽しかったですね、私。久しぶりに見たけど、劇場で。で、まあアクション、ジョン・ファブローは手堅い監督なので、うん、手堅く作ってあるんやけど、うん、じゃあ話が面白いかと言われると、まあっていう感じやし、うん、これ、うん、ドラマの1エピソードで1時間でできたんじゃないっていう感じの話だったりするし、
ね、うん、
から、うん。うんっていう感じで、うん、で俺はね、やっぱドラマを見てる人はやっぱりそのグローグ可愛いとか、
うんうんうん、
マンダロリアン、マンドーがいい、ペトロパスカルがやっぱり声だけでも色気あるとか、
うん、
そこで楽しめるんやけど、スターウォーズ新作っていうことを期待してドラマ全く知らずに見た人がどういう感想を持つのか全く謎ですね。
あ、
スターウォーズっぽくないから、やっぱり渋いからさ、うん、ライトセーバーも出てこないし、
うんうん、そういう見に行き方する人もいる
か。いや、おるおるおる。
うん、なるほど、ね。
おるおる。
ああ、そっかそっか、うん。なるほどね。
買いかっこつきの洋画みたいな思い出で来られる、うんうん、やっぱりご高齢っていうか、僕らより年上の、
うんうんうん、
ご夫婦とか行ってたりするし、うん。うん。でも、ディズニープラスっていうものがあるかすら知らないみたいな人もそうも来るから、その人たちどう思うかっていうのはちょっと謎なので、
うん、
ちょっと今後、聞いてみたいなと思ってますけど。
なるほど。うん、では、多分、まあ、もちろん見てなくてやけど、まあ、その、ザ・ベアの新作の、ちょっと、があるので、うん、ディズニープラス復活したから、とりあえず、息子が興味あるらしいので、
うん、
マンダロリア見てから、まあ、もうそのまま多分、配信に来た時に見るんじゃないかなって感じでは。
ただその大画面の、もちろんスペクタクルっていうのはあるよ、もちろん。
なるほどね。
うんうん、ドルビーアトモスでも実は見たんですけど、うん、それは満席やったりしたので、
う
ん、やっぱりそういう、まあ、かっこつきの洋画の、まあ、活劇というか、が、まあ、人埋まるっていうのは、なんか、うん、久しぶりにこの状況を見たなっていう気持ちにはなった、
ね。なるほどね。なるほどね。
っていう、なんか本当にね、別にけなすほどの、なんか悪いところがあるわけでもなく、かといって、うわーって盛り上がる感じでもなく、
なるほどね、
彼氏と、そのままインド料理食べて、普通に良い休日を過ごして帰りました。
なるほどね。
感じで。
そういう映画もそれはそれでいいかもしれない。
ベアつながりで言うと、うん、ジェレミー・アレン・ホワイトが出てるんですよ。
え？アマンダロリアンに？
うん。
あ、そうなんや。
ハット役で。
あ、そうなので
、多分、イケメンっていう設定なんやな、とこれと思いながら見てたんやけど、なんか、ジェレミー・アレン・ホワイトが結構渋い声で喋ってて、それは結構楽しかったりしますけど
ね。イケメンか。なるほどね。うん、なるほどね。
ハットやけどね。
うん、
はい。っていう感じやったりしますので、でそういう感じですね。
なるほどね。ハットね。うん、うん、なるほど、うん。はい。
っていう感じです。で、あとは、そのままちょっと流れでテレビシリーズの話を、その、対策系で言うと、デアデビル・ボーン・アゲンのシーズン2かなが終わったので、毎週見てたので見ましたが、うん、まあ、めちゃめちゃシリアスなテーマで、まあ、本当にこれだけ、凝ったものをちゃんと作ってきたなっていう感じで、
うんうんうん、
一番見応えがあるシリーズの一つなんじゃないでしょうか、スーパーヒーローものであれば、最近の。うん、一つやと思いました。の、うんうん、で、まあ、すごいなっていう感じはあります。で、これ、サインポッドキャストで、デアデビル・ボーン・アゲン会をやってるんやけど、
うん、
それ聞いてなかった方で興味ある方は、結構面白い話、最近聞き直したら面白い話してるので、
うんうん、
よかったら聞いてみてください。で、田中総一郎さんは、インスタグラムのストーリーとか見ると大興奮していたので、デアデビルのシーズン2に。うんうん、まあ、ちょっとサインポッドキャストね、どうなるか分からへんけど、またそういう話もしたいと思ってらっしゃるんじゃないかなと思ったりはしてます。
うんうんうん、
ので、まあ、すごく力ある、シーズン作ってきたなっていうのは僕も思ったところです。また、ちょっとシリアスすぎるねんな。
シリアスすぎる。
シーズン1はちょっと箸休め会もとかもあって、
うんうんうん、
それはファンからむしろ評判悪かったりするんですけど、
うん、
俺はそういうのがあった方がいいなと思うし、
うんうんうん、
俺そのサインポッドキャストでチラッと言ったけど、スピンオフのシットコムとか作ってほしいんですよね。
なるほど。
デアデビルの絶対作られへんけどとか、俺なんかうんはなんかね、まあまあまあっていう感じではあります。で、パニッシャーのそれこそ特別編みたいな、1時間の特別編みたいなやつも配信されて、
うん、
ワンラストキルかな、うん、でジョン・バーンサルが、自分も制作に関わっててやるんですけど、これはちょっと、うん、あんまりちょっと内容ないなって思ってしまった。
なるほど。
うん、ただバイオレントなだけやなと思ってしまって。で、パニッシャー、うん、スパイダーマンの新しいやつにも出るんやけど、そこどう繋げるんやろうっていうのもちょっとわからない。
ああ、なるほどね。
意外になんか、スーパーヒーローものちゃんと見てるみたいな感じ。
確かにね。
なったりはしております。で、今始まったところのスパイダーノワール、まだ見てないけど、うん、これも見ようと思ってますので、
うんうん、
実はそのあたりもチェックしてますよという感じです、ね。
なるほど、
うん。っていう感じです。
はい。
うんっていう感じかな。はい。で、あともう一つレターでいただいてたところで言うとですね、YMZW さんって呼んでいいんかな、多分これ、略ですよね、
うん、
と思うけど、僕この方、存じてますね。たまに、X とかかなで、うん、アカウント拝見することあるんですけれども、はじめまして、いつも楽しく聞かせていただいております。たまたま第7芸術劇場で、ハルハートリー特集上映にハマり、初見で良くも悪くも楽しんだのですが、キズさんの見解もできれば聞いてみたいと思いました。多分あんまり触れられてなかったと思うのですが、見落としなら申し訳ありませんというレターをいただいてて、7ゲーのなのであれか、関西の方かな、
うん、
ハルハートリー特集上映、僕もね7ゲーのやつは行きたかったんですけど行けなかったんですよ。ただあれは見ました。新作のトゥーランドは見たんですよ。7ゲーで。
はいはい。
うん。で、これはすごく好きでした。で、この方は良くも悪くもっていうところが、ちょっと含みがあって面白いんですけど、僕はすごく楽しく見ましてですね、トゥーランド新作。本当にまあ、今回はよりなんかとぼけた味わいが出てて、でまあ、ハルハートリーってニューヨークインディペンデント派で、まあ、90年代、に、やっぱりすごく、日本でも人気あった人やねんけど、まあ、その後そこまで前には出てこなくなって、で、このトゥーランドもクラウドファンディングで作ってるんですよ。うん、で、もう本当にドインディっていう感じの、
うん、
本当にちょっとした群像劇やねんけど、やっぱりハルハートリーっぽい演出、なんか、それぞれのキャラクターが噛み合ってるか噛み合ってないかよくわからん会話をしてるみたいな感じがあったりするので、 うん、その感じはありつつも、でもよりユーモラスで、開けた感じになってるので、それはすごく僕は好きでしたね。なんかあの言い悪いっていうより、あ、これ好きやなっていう感じの、うん、で、あ、ハルハートリー健在やなっていう感じもあるし、なんか年取って抜けよくなったなっていう感じもちょっとありました。で、まあ、トラストミーシンプルメンあたりとか、昔のやつを見れたら見たかったなと思ってるので、思ったんですけど、ちょっと今回見られずっていう感じなので、まあ、ちょっと昔見た記憶しかないねんな。で、まあ、本当に、まあ、本当にインディペンデント映画っていう感じやねんけど、よりやっぱり初期ゴダールの影響とかが強かったイメージあるし、ハルハートリーって、
うん。
で、まあそのちょっととぼけた味わいの、まあすごくインディーっていう感じの映画やねんけれども、やっぱりこの90年代の頃とかもうちょっとヒリヒリ、その若者の、まあちょっとこう迷いみたいなものが入ってたりとかするっていうのとかが、やっぱりあの当時の時代感も含めて、やっぱり刺さる人にすごく刺さるものなんやろうなっていうものは記憶してるんですけど、ちょっと久しぶりみたいなと思ってますね。うん、ので、あの、シンプル面でね、ヨーラテンゴとソニックユースが使われてたりするのが、
そうなんや。
やっぱり当時の、
うんうんうん、
若者たちに刺さってるっていうのがあるんですけど、だから僕もちょっと、機会あれば、あの、このあたり久しぶりみたいなと思ってるんですが、今回いろいろ調べてて、あの、佐々木敦さんが、うん、佐々木さんが、その28、9歳に書かれた時の文章を、ノートに再アップされてるんですよ。それがすごくいい文章なので、よかったらそちらを読んでみてくださいっていう感じですね。これはもう一読者としてのおすすめというか、本当に当時28歳、9歳ぐらいの佐々木敦さんがハルハートリーという存在に出会って、すごくあの心が動かされてるのが生き生きと伝わってくる文章で、あ、いい文章書かれるなっていう感じだったりします。
なるほど、
うん、そちらをあのよければご覧になってください。はい。っていう感じと、あとはですね、その流れで言うと、ヨアキム・トリアーのオスロ三部作、この番組でも注目公開作で紹介しましたけど、それが関西で京都に来てて、
うん、
その時は俺見られへんかったんやけど、今回テアトル梅田に来たので、
うんうんうん、
リプライズと、オスロ8月31日を、配信で見たことあったんやけど、映画館では初めてだったので見ました。うん、で、やっぱりまあ、初期からの、やっぱり、ヨアキム・トリアー、そしてエスキル・フォクトンのタッグの、まあ、脚本の妙で見せていくっていうのは、すごくありつつも、やっぱり、この頃からすごくやっぱりその青春、それこそハルハートリーじゃないけど、青春の行き詰まりみたいなものを、うん、描くのがすごくうまかったんやなっていうのは、思ったんやけど、やっぱり初期の方がヒリヒリしているし、うん、っていう感じかな。っていうところで、あ、まあでもこういうところから始まったんやなっていうのもあるし、でも俺そこからね、母の残像に対に、で、に関してすごくやっぱり演出的な飛躍があったんやなっていう感じもしました。
うん、それは何？だいぶ違うっていうこと？
いや、違うっていうか、洗練されたっていう感じ。
ああ、
うん、
なるほど。
ので、やっぱりその、うん、キャリアのなんかその動きが、あの、今回見直してすごく、うん、わかりましたね。うん。で、あとまあ、ヨアキム・トリアーって、あの、僕、センチメンタルバリューの時には、アイデンティティっていう問題で、テーマで書いたけど、うん、もう一つやっぱり、鬱っていうのがね、すごくでかい、あの、テーマとして彼の中であって、
うん。
まあ、アイスキルフォクトかもしれへんけど、
うん、
うん。そこを書きたい人なんやなっていうのは改めて思ったりしますね。
なるほど。
うん。それと、しかも、まあ、アートが関わってたりするから、ちょっと結構辛かったりはするんですけどね。うん。
はい、
でも、まあ、そうですね。ヨアキム・トリアの、まあ、全体像みたいなものが見れたのも良かったです。はい。そんな感じかな。で、あとは、テレビシリーズもいろいろ見てるんですけど、それはちょっと予告をすると、レギュラー回でアップルのマーゴのマネートラブルが喋ろうかと思いますのでっていう感じですかね。
はい。
あ、でもあれか、そうか。テレビシリーズに関しては、フォームにお便り来てるのか。じゃあ、後でまた詳しく喋ります、うん。
はい。
はい。っていう感じですね。で、あと、ちょっと雑談がてら、カンヌについての雑感を、
うん。
喋、うん、ろうかなと思ってます。
はい、
先月に、まあ、今年こういうラインナップでこのあたり気になってますみたいな話が、をしたんですけれども、一応結果を言うと、パルムドールが、クリスチャン・ミュンジュのフィヨルド。で、グランプリがズベゲンツェフ。
うん。
で、審査員賞がパレスかグリーゼ・バッハ。で、監督賞が、パブリコフスキー、ファザーランドのパブリコフスキーと、あと、ブラックボールって僕が注目してた、ゲイ映画ですね、
うん、
のカルボ・アンブロッシあたりで、脚本賞がエマニュエル・マール取ったりとかしているので、 これね、蓋を開けてみれば、審査委員長、パクチャンク、
うん、
普通って言われてます。下馬評で評価が高かったところが取ってきてて、
普通って。
いや、でもね、これ下馬評が評価高いのとずれた年とかも普通にあるんやけど、うん、その時もその時で文句出るから、うん、もう何やっても文句出るから、うん、仕方ないなと思うけれども、うんうん、まあなんかヨーロッパの批評家に受ける感じのラインナップではある、やっぱり。全体的に。
なるほど、ね。
まあ、とはいえ、ムンジューのフィヨルドさ、評判すごくいいので、すごい楽しみですよね、やっぱり普通に。
ああ、うん、
普通に楽しみになったし、ね、ズベアゲンチェフとセフとかも評価いいんですよ、すごく。
うん。
うん、ので、で、パブリコフスキとかね。うん。ので、まあ、カルボ・アンブロシとかは結構評価分かれてるんやけれども、まあ、それこも含めて楽しみだったりはします。
うん。うん、
だったりはするんですけど、で、そして急に具合が悪くなる僕でかい賞を取るんじゃないかなと思ってたんやけれども、うん、ビルジニエフィラと岡本太郎が、女優賞を取ったというところ、うんうん、ですね。まあ、それはそれですごく喜ばしいところやねんけど、俺ね、まあ、本音を言うと、パルムとか行くんじゃないかなってちょっと思ってました
よ。
まあ、
ちょっと言ってたよね。
ちょっと思ってました、うん。っていうのはあったりはするんですけど、うんうんうん、まあでもね、このお二人っていうのも、まあ、もちろん作品の、性質上、やっぱりすごくいい結果やと思いますので、うんうん、皆様ぜひ、急に具合が悪くなる楽しみにしておいてください。
さすがに傷はほとんど見てないのよね。
もちろんもちろん、うんうん、来年ぐらいですよ、
うんうん、
来るの、
うん
うん。うん。で、アイラサックスも結構賛否分かれてるんですけど、いいっていう人はいいって言っているので、うん、うん、これは本当に日本公開されることを祈るのみっていう感じだったりするんですけど、うんうん、あとはね、その、結果の話で言うと、あと話題になってたのが、ジェームズ・グレイのペーパータイガーと、うん、ナホンジンのホープなんですよ。で、この二つが無視されたねとはいう評価にはなってます。今回。ホープとか大騒ぎやったらしいですよ、ナホンジンの。
うん、大騒ぎっていうのは何も
強烈な映画。
ああ、なるほど。
強烈な映画でめっちゃ盛り上がってて、うん、もう激賞する批評家とかも現れてたりとか。うんうん、てたから、うん、そのめっちゃ盛り上がったらしいので、このあたりがちょっと かすってないのは賞にね、
うんうん、
もったいないかなっていう話は出てたりはするんだけ ど、まあそれはね、まあまあ、うん、まあ手堅い結果ではあるかな、それで言うと
普通っていうか
手堅い普通って言われてました、うんうん、けどまあでもね、フィヨルドとかさ、レナーテ・レインスベとさ、あれですよ、セバスチャン・スタンのやつですよ、そんなん絶対見たいやみたいな感じですもんね、
うんうん
うんうん、もうレナート・レインスベが今ちょっと無双状態っていう感じだったりはしますけど、まあそういうなんかいろんなね、今の映画界の、うん、モードみたいな話も聞こえてきたのは楽しかったです。うん、で、もう一つ、そのコンペ外の話で言うと、クイア・パルムを取ったのがジェーン・シェーンブルン、テレビの中に入りたいの監督ですけど、彼女の新作のティーンエイジ・セックス&デス&アットキャンプミアーズマっていうやつかな。これも結構強烈なクリア映画らしいんで、
うん
うん、これは公開してほしいね。さすがに日本でしてくれるだろうと思ってますけど、テレビの中に入りたいが結構日本でも話題になったので、
うんうんうん、
してほしいなと思ってるのと、あとジョーダン・ファーストマン、I Love LA とかイングリッシュティーチャーとかに出てるゲイの彼で、うん、僕は結構今ヒップなゲイのアイコンの一人っていう話を生活と映画でたまにしてる人ですけど、彼が初監督作、クラブキッドっていうやつをやってて、うん、監督できんのかなって正直思ってたんですけど、めちゃめちゃ評判いいんですよ、クラブキッドが。そうなんやと思って、その楽しみにしてるっていうか、まあこれも見れんのかなっていう状態やけど、うんうんうん、ぜひ日本でもこれやってほしいですね。ちょっと、ジョーダン・ファーストマンは本当に今ヒップな存在なので、A24 周りとかも含めて、ちょっと来てほしいですね。今ここで紹介されてほしい存在だったりします。で、あと一本、これなかなか難しいかもしれないけど、日本でどうにか見せてくれと思ってるのが、フレッシュ&フュエルっていうフランス映画で、これが、うん、クイアパルムの中のその特別賞っていうのを取ったのかな。ね、ピエール・ル・ガルという人の初長編らしいんだけど、これゲイ映画なんですよ。トラックのうんちゃん、トラックの運転手の、ゲイ映画らしいんやけど、うん、これね、なんと主演がアレクシ・マナンティというラジリのレイ・ミゼラブルの主人公の警察のおっちゃん言ってたやん、
はい、
あの人なんですよ、
はいはいはいはい、
めっちゃ見たいなというところなんですよ。あ、
なるほどね。
で、相手が、うん、シフェ、ジェフスキっていう人やんけど、そう、その二人の芸映画らしくて、で、評判いいんですよ、
うんうんうん、
すごく見たいなと思っておりますので、配給会社の方買い付けたでしょうか、どうぞよろしくお願いします という感じです。
ここでお願いする。
はい。っていう感じですかね。まあやっぱりカンヌの季節はね、そういういろんなニュースを聞いたりするのが楽しかったなっていう感じですね。はい、はいはい。
なるほどね。うん、え、キズはそのカンヌのニュースはやっぱ X とかで追いかけるの？
うん。ね、あの、海外の批評家とか。
うん、うんうん、うん。なるほどね。うん。これはもう、もう受賞、あの、最終日だけ、あの、あ、もうそろそろ発表されるかなって言って、そこの時だけウェブずっと更新してたけど。
いや、やっぱりね、結果だけやったら見えないですね。うん、どういうものが、ね、あったのかっていうのは、うんうん。
ちょっとその、またそのカンヌの、カンヌ開催期間のこの情報の、どういうふうに追いかけてるとかは、ちょっとまた教えてください。
まあ、矢田部さんとかね、うん、立田さんとかね、あの、うん、うん、評論家の、うん、方々、ジャーナリストの方々。
あ、現地に行ってる人
たち、うん、行ってる方のレポートもあるし。
なるほどね。
そういうのを見るのが面白いかと思います。
なるほど。わ、うん、かりました、うん。ありがとうございます。うん、はい。ありがとうございます、ね。
っていう感じですね、はい。私。
秋の方
は。5月は。うん。そうそう。で、また7月の映画とかも見始めてるんですけど、うん、それはまあ注目公開作などで喋っていこうかなと思ってます。
はい。
はい。
じゃあ、私なんですが、大阪なんですけど、うん、とりあえずでも、あ、そうそう。あの、お便りフォームの方にも、うん、あの、お便りいただいてるので、ちょっといくつか、読んでみたいなと思うんですけど、まず、これもアルファベットで、HTS さん？
はいはい。
はい、いつも楽しみに聞いています。ザ・ピットの話を楽しみにしています。ここって
読む？あ、最後のことについて書いてくださってるんですけど、いや、そう、最後のあそこのシーンいいんですよねっていう話が出てます。
はい、はい。まあ、じゃあこれは読まずには。うん、はい、あと、うん、これ、なんて読むのってさっき言ったけど、GOT って、ゲームオブスローンズと、うん、
ハースオブザドラゴン
と、七王国の騎士。
ナイトオブザセブンキングダムズ、う
ん、は、見ないのですかって来てるんですけど。
あのね、僕、この番組で言ったかもしれないですけど、ゲームオブスローンズ情けないことに途中で脱落してるぜなんですよ。で、うん、彼氏は原作読んで、途中まで読んで、なんか彼はそこでおもんなって言って切れて、うん、これあれですよ、彼個人の意見ですよ。で、あ、合わなかったみたいで、で、絶対ドラマ見えへんって言ってる
ん
やんか。
う
ん、から、やっぱりね、あれだけ長いやつを一緒に見る人がいないとちょっと厳しいなと思っていて、
うん。
うん、そう。だから、ちょっとね、どうしようと思ってたんやけど、ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズは評判良くて、
うん
うんうん、評判良くて、かつ、まあ、ゲームオブスローンズ見てなくても見ていいですよって指揮者から言われているので、これは見ようと思ってます。すいません。ちょっと、そういう感じのちょっと邪道な見方になってしまいますが、それは見ようと思ってます。はい、っていう感じで。
はい、
まあ、俺結構、なんだかんだやっぱり テレビシリーズさ、話題のものとか見落としてるものとか結構あるからさ、
うん、
ユーフォリアとか見てないしね。ユーフォリア最初見始めてさ、これちょっと自分に合わないなと思って、それこそ脱落してしまったんやけど、まあ今新しいシーズンとか話題になってるし、見ななと思いながら、積んでる状態です、
ね。いや、でもドラマさ、さすがにさ、大変じゃないってめっちゃ思うで、俺。
うん、まあとはいえね、まあ職業柄一応話題作は追っとかなあかんなっていうのも、うん、あ、片方でありつつ、でもそれは無理っていうのもあるから、
うんうんうん、
全部は無理っていうのもあるから、まあ、それは、まあ自分に合うものを、まあ厚くプッシュするみたいな、合うものとか好きなものを評価したいものっていうのを厚くプッシュするっていう方がいいかなって思ったりはしてますけどね。う
ん、なるほどね、うん。なるほどね、
うん。そうそう。っていうので、なかなかね、すいませんという感じで中途半端にな答えなんですけれども、うん。ナイト・オブ・ザ・セブン・キング・ダズマはまだ見れてないですが見ようと思ってます。
なるほど。
あ、それで言うとさ、ザ・ベアーのさ、スピンオフっていうか特別エピソードのゲイリーを見ましたよ。
あ、うん。ゲイリー見ましたよ。
ゲイリー見た。
見た。
あ、見た。
うん。
その話する。その話でもあれか、ザ・ベアーの最終シーズンが出た時でいいかな。
あ、
いや、結構俺は辛かったな。
そう。
いや、いいエピソードですよ。あの、作品としては素晴らしいっていうか、いいと思うんやけれども、うん、本当に気持ちとしては本当に辛いから、そう、それこそザ・ベアー会をさ、ザ・サイン・ポッドキャストでの気詰まり会で喋った時にさ、うん、萩原麻里さんが、シーズン4の後かなの時に、私、リッチーのことをみんな甘やかしすぎって言ってるんだけど、シーズン4の最後を見て、あ、この人かわいそうだなって初めて思ったっていう話をその時されていて、うん、この親友が自殺しないように 見張ってる人生ってなんて辛いんだろうっていう話をそこでさ、萩原さんが言ってて、なるほどと思ったんやけど、 本当にそういうエピソードやからさ。
まあ、まあね。まあね。まあね。
いやーっていうのはありますね。うんうん、いや、で、それこそさっきのパニッシャーの話で言うと、ジョン・バンサルが本当にでもそういう役者としてすごくいいものにな、やってるよね、あそこはね。
うん。
うん、やっぱりいい俳優やなっていうのは思いましたけどね。
あの人よく出るよね。うん、まあ、ああいう、なんていうか、こう、影のある、
うん、
ああいう お兄ちゃんというかさ、うん、っていう役でよく出るけど。
うん、
いや、そうやね。辛かったね。いや、でもやっぱ俺、やっぱ、リッチ大好きやからさ。うんうん、いや、私、リッチとマイキーの関係性って、辛いけど、やっぱ、なんか好きなものがあるからさ、
うん。
まあ、うん。まあ、楽しく見たっていうよりも、なんていうか、あーって思いながら。
俺はやっぱりその男の友情みたいなことはやっぱすごく考えたな。
うん、うん。
難しいなと思って。うんうん、
まあそうだよね。あの年っていうかさ、まあ、まあ、なんやろ、まあ、前日短やからさ、下手したら俺らと同世代よね、
うん、
多分ね。
そう
だね、うん。っていうのでの友情って、どういう風に継続されて、どういう風に変わっていくのかっていうような話でもあるから、うん、なかなか面白く見ましたね。うん。けど、うん、まあ、とりあえず、最終シーズンね。
そうだね。はい、うん、6月かな。うん。うんっていう感じですね、うんうん。で、今それで言うとテレビシリーズの一押しは僕、ウィドウズ・ベイなんですよ。
ああ、なんか X に上げてたね。
おもろいわ、うん。やっぱ毎週見れるほどの面白さっていうのはこのシリーズで、やっぱアップル頑張っとんなっていうのはすごくあって、うん、で、これケイティ・ディポルドっていう人がショーランナーやってて、この人パークス&リクリエーションとかに入ってる脚本家やねんけど、うん、やっぱエグゼプティブプロデュースに入って、ヒロムライが結構やっぱ存在としてはでかいし、トーンもかなり作ってるんじゃないかなっていう感じではあるね。最初にエピソードと、あと最後ら辺もやるのかな、監督やってるしっていう感じで。で、あとアンドリュー・デ・ヤングってフレンドシップの監督。
はいはいはい。
とかが入ってたりとか。で、ちょっと、雰囲気が変わるエピソードがあるんやけど、それをタイ・ウエストが撮ってて、それは X とかパールのマキシーンの彼ね。やったりしてて、だからその辺の今エッジのある人たちが集まって作ってるっていう感じの。じ
ゃだいぶコメディ要素がでかいってこと？
ややこ、まあ、コメディホラーやねんけれども、うんうんうん、コメディ、うん、やけど、それもちょっとシュールなコメディなんです
よ、うんうん。まあまあ、それはそのメンツから言うとそうやね。
そうそうそう、うんうん。っていうのと、まあ、あとそれこそアリアスター以降の感じの、フォークホラーみたいなね。フォークロアホラーというかフォークホラーみたいな感じの入っていて、あ、今のものやなっていう感じもありつつ、うんうん、でもそれだけで回収できない不思議なタッチがあって、うん、本当に面白いですね、うん、
ちょっと今見かけのテレビシリーズがあるから、でもそれ終わったら次、うん、見ようかな。
そんな長くないので大丈夫です、うん、そんなに怖くないと思います多分、
まあ、
怖いの苦手な人でも、
まあ、ちょっと夫婦では見ないか、
うんうん、
ちょっとでも嫌やから、
うん、
我が妻は、
うん、ホラー要素はでもちゃんとあります、うんうん、っていう感じではありますけど、これ結構上半期のハイライトの一つですね、
うん、ちょっとシリーズでは傷に言われて気になったな、うん、なってますっていう感じですね、
うん、
で、あ、そうで、もう一つちょっと読むと、なんか割とドラマの話、あれドラマの話めっちゃしたんやっけなと思ったけど、ドラマの話で出ていただいてて、うん、ボルゾイさん
という
方がですね、
は
い、いつも楽しく拝聴しております。私は映画も大好きなのですが、海外ドラマも好きで、配信などで気に入った作品を見つけると、仕事の昼休みや家族の就寝後などに、毎日1話2話ずつ見るのが至福の時です。これわかります。
うん、
はい。古くは SATC やゴシップガール、最近はホワイトロータスやユーフォリア、さっき見てないって言ってたね、
うん、
なども全話見ています。お二人の紹介でした、ブラックミラーやアドレセンス、ノーマルピープル、私のトナカイちゃんなどもとても面白かったです。雑談多めの海外ドラマ界などもまた楽しみにしています。っていう感じで、
うん、そうやね。ねだからテレビシリーズの見られる方も聞いてくれてるんやなっていうのはすごく思いますね。うん、
最近ちょっとやってないかなって感じはする
よ、ね。うんうんうん、まあだから予告すると、うん、その今ちょっと Apple TV が熱いので、うんうん、マーゴのマネートラブルをやろうと思ってます。
うん、あとはまあちょっとどういう形かは分からんけど、今 大阪が今ちょうど見てるのがザ・ピットで、うん、あと3話ぐらいって感じやから、うんうんうん、まあ見終わったら、ちょっとどの形でかは分からへんけど、うん、あの話できたらなとは思う。
うん、どうやろうな、ね。だからテレビシリーズもシーズンごとにやんのか、うんうん、ある程度まとまった時にやんのかっていうの。
難しいよね。
うん、そさ作品にもよるしね。うんうんうんうん、まあまあ、それは相談しつつっていう感じですけど、う
ん
はい。
なんで、まあちょっとね、テレビシリーズも最近ちょっとやってなかったので、まあ、入れていければなっていう感じですかね。うんっていうことで、ちょっとまあ、そんなたくさん見てるわけじゃないけど、テレビシリーズを見てるので、あんまり配信で今月は映画、てか全然見てなくて、うん、だから、大阪の最近見た映画で言うと、ゴールデンウィーク の終わりに、うん、劇場になんとか滑り込んだというか、受けた、うん、オールドオークは、今月、劇場で見た日本のうちのっていう感じだったんやけど、うん、まあ、良かったですね。ゴールデンウィークの、やっぱなんか映画館で見るっていうことを、キズもさ、割と満員やった
って言った
なんか、うん、で、公開だから2週目の金曜日、まあゴールデンウィークの狭間のところやったから、まあ休みにしてる人も多かったんかもしれんけど、昼間の回行って、8割ぐらい入ってたかな、うんうんうん、っていう感じの入りで、まあ神戸の映画館で見たんやけど、うん、やっぱり、みんな見たいというか、うん、これを映画館で見ないとなって思うんやなっていうふうにはやっぱり思った。堅牢地の、うん、まあ、遺作、うん、になる可能性が高い、うん、映画っていうのはっていうの
やっぱ海外映画でさ、今人が入るのって、うん、まあ結構まあ社会的なテーマを持ってるものが多いよね。うんうんうん、っていうのはう、うん、
まあね、ちょうど、まあ、やっぱ、やっぱ気持ち的にああいう映画今の時代というか、やっぱ見たくなるなっていうのを俺、まあなんか正直思ったな。なんか、なんやろ、今の世の中に対して、なんていうか、真正面からというか、真摯な、うん、映画っていうのをずっと見て、なんか、まあ辛い気持ちにもなるし、まあ勇気ももらえるみたいなのがあるから、まあそういうのを期待していったけど、なんかね、いや、ケンローチの映画を忘れてたというか。
あ、そう。
うん。ケンローチの映画、予習というかさ、復習をせずに行っちゃったというか、のもあったんやけど、はぁ、やっぱりうまくいかへんねんなっていうのが、すごい思った。
あ、うん、うん。もちろん簡単な話では全然
ない。そうではないっていう、うん。で、あ、そうそう、ケンローチの映画って、こういうもんやってか、ケンローチが描くのってそう、現実だから、うん、うまくいかないんだよっていうのを、うん、なんか、当たり前の話やねんけど、うん、改めて見ながら思って、うん、なんか、ずーんと来たところもあったから、うん、だから、最後に、やっぱ、描かれた、でも、希望はあるかもしれない。うん、てか、ここには、まだ未来が続くぞっていう、宣言的な、まあ、ラストシーンやと俺は思ったんやけど、うんのには、やっぱり、すごい感動した
。うんうん。俺でも、それで言うとね、ケンローチの映画の中では、結構アップリフティングな映画やと思ってて、うんうんうん、で、それはね、大阪が言ったみたいに、ラストシーンっていうよりは、うん、俺やっぱりね、TJ が奥の部屋で、開けることに決めて、うん、あそこでさ、みんな、近所の人集まってきてさ、片付け始まるシーンめっちゃ好きなんですよ。
う
ん、
はいはいはいはい。
ああいうところやねんな、俺。やっぱりこの、うん、オールドオークのアップリフティングさって。
ああ、なるほど、ね。
で、本当にみんなそういう草の根でやってる人たちなんやろうな、みたいな感がすごくてさ。もちろんそこに出てる人もそうやし、その映画の中のキャラクターとしてもそのリアリティがあるっていう。うんうん、それにすごく打たれますね、僕はね。
なるほど、ね。
うん。だから、結果も、まあもちろん大事、そのね、うん、その助け合いっていうところで言うと、やっぱりその救えるかどうかっていうことはすごく大事やねんけど、うんでもやっぱりあそこの映画の中のキャラクターが言ってたようにやっぱりそのここ最近でもう一番いい出来事この地域にとって一番いい出来事って言ってるみたいにやっぱりそのアクションがあること自体が、うんうん、喜びやから、うん、本当にその瞬間が映されてること自体がすごいやっぱアップリフティングやなっていう感じはすごくしました、
うんうん、いやでもさその一方でさ地元にずっとおるさ、うんうん、まあパブに、うん、常連たちがさ、なんていうか、まあ、結局、まあ、彼らのマインドが変わることがさ、うん、基本的にないやんか。うん、なんか、あそこ、結構やっぱ俺、辛いなと思いながら見てたというか、うん、で、やっぱり、ちょっとまあ自分の感覚に引き付けて言うと、 やっぱり、その、俺も地元を離れた人間ではあるからさ、うん、なんか一つの地域に、その、いて、で、どんどん多分外に出ていく同世代というかさ、同級生とかがいる中でさ、どんどんこう関係性がさ、狭くて密になっていくとさ、なんかそこの中に変化って生まれなくなるんやろうなっていう閉塞感みたいなのがさ、結構なんかダイレクトに辛くて、で、そこは割と、うん、食らったところはあったかな。
うん、
うん。で、だからなんか、うん、あそこに描かれてるのはもちろんそのアップリフティングの部分も、あるっていうのは、傷が言うのはその通りやと思うんやけど、うんうん、なんかその、うん、結構なんかしっかり辛い部分が、こうなんか、なんていうか、がっつり、こっちにやっぱり、攻めてくる感じの映画でもあるな、とは思う。
うん、でも、うん、まあそうやね。だからそれで言うとさ、だから本当にそこで、まあ本当に、やっぱ俺は結局やっぱ個人がどう生きたいかっていう話でもあるな
と思うんだし、まあね、そうやね。
それで言うと、だから、その、TJ はそうやし、それで言うと、やっぱりその、排外的になってた幼馴染のチャーリーに TJ が話しに行くシーンとかは、あれは俺は本当に思いやりと思うから、やっぱりそこにも可能性の種みたいなものは、ある、埋め込まれてるような気したし、俺、そしてさ、その、チャーリーに話しに行くシーンの TJ が歩くシーンめっちゃ好きなんですよ。あの、のしのしのしあるなんか荷物も持たず。ああいうの撮るの本当うまいよね、ケンロッチっていう。
ああ。
あれに感動すんね、俺。
なるほど。
あそこに。なんか本当に。あんまこの人なんか、あ、決意した人を演じてるっていうのが、アクション映画として撮られてるっていうか、アクションで撮られてて、やっぱりちゃんと映画の人やなと思う、本当に。
なるほどね。正面から映すのよね。確か。
正面というか、まあちょっと、斜めから、っていうところからね。
なるほどね。なるほどね。
いきなり話のシーンの研修にしてもいいんやけど、ちゃんと歩いて彼の家に向かうっていうシーンから始まる、あの呼吸感とかは映画の呼吸感やなってすごい思った。うん、
まあだから、まあ、話すことにしたっていうことの決意をあそこの時間で、まあ気づかせるというか、っていうところやね、
うん
ね、
うんうん。
なるほどね。確かにな、あのシーンもな、辛いのよね。俺はなんか、うん、結構辛いなと思って、あの辺は見てた、チャーリーと TJ の関係とかは。
うん、でも辛いことに向き合わないといけないっていうことなんじゃない、うんうんうん、
まあね、あそこででも、まあまあ、うん、そうやな。そう。いや、なんかすごい、その、やっぱちょっとシンプルな感情だけで見れるものではないなというか。
もちろんもちろん。
う
ん、
っていうふうな、あの、やっぱり映画で、まあだからこそやっぱ、考えることもあるし、味わい深かったなっていうふうには思った。うん、うん。まあでも、そうそう。だから、細かいところで言うと、そうやな。まあ、傷の文章とかを結構読んじゃったから、逆になんか。
はい、あの、これ、エレキングに、あの、野田勤さんと編集長と合表しておりますので、よければ、
はい。はい。あの、傷の一本目もいいですし、やっぱ野田さんの二本目。うんうん、ラストが最高ですね。
野田さんに書きましょうよ。俺が野田さんに書いてほしくて。
いや、いいじゃないですか。傷の持ち込みということ、はい、はい、素晴らしい、あの、合併をやったなと思ったので、うん、はい、ぜひ読んでもらえればなと思います。
うん、
はい。そうね。なんか、オールドロックは、なんか、あんまり、
それこそさ、でも野田さんも書いてたけどさ、うん、やっぱその彼らっていうものに責任を負わせてないやん、やっぱり、ケンロウチはさ、この映画で。
まあそうやね、うん、だからそれはまあ社会がっていうところに、まあ常に向かうっていう映画を撮り続けてる、
うん、そうそうそうそう、うん、だからもう決してあんまり映画ではないんやけれども、うんうん、やっぱり全2作のハードさを思うと、うん、やっぱりモードが変わってると思うし、うん、でそのモードの変化は何か、まあ、あのポール・ラバティとケン・ローチはそれを希望って言ってるけど、うん、なぜじゃあ希望なのかっていう時にケン・ローチが本当に映画制作のためのリサーチとかしてたら全然めげずに草の根で社会運動してる人が普通にいてるから、
うんうん、
彼らを称えるものにしたかったって言ってるから、やっぱりその実感なんですよね、本当に、うんうんうん、そこにやっぱ嘘がない感じっていうのがすごく、そこには俺も希望を感じる、すごく、
うんうんうん、なるほどね、うん、まあ無理、ある意味無理やり描いたものではない
と、そうそうそうそうそう、うんうん、実感として撮ってるって感じ、
なるほどね、うん、ああ、なんかそれはでも伝わるものではあるね、うん、なるほどね、うん、
っていう感じ
は、嘘がないというか、うん、作り物ではない感じというか、うん、なるほど、わかりま ました。わかりましたっていうか、はい、
うん。
そうね。
って感じは俺はするかな。うんうんうん、
はい。と、そうね。オールドオーク。うん。なるほどね。いや、そう、俺に語れる言葉があまりないなっていう感じもするっちゃするから、なかなかあれやったけど、まあでも話せてよかったですね。はい。ということで、はい。私は、今月はですね、
うん、
もうほぼこれしか見れてませんっていう感じなんですけど、そうね、ドラマを、まあちょっと見切って、
うん、
あの、
ザピットね。
ザピットを見切って、うん、まあ来月話とかできたらいいかなと思っております。
うんうんうん、
はい。どうかな結構長く喋ってるな。
うん、うん、俺もまあ結構ね、それで言うと最近ビフォア3部作見直したりとかもしてたんやった、そういえば。
それなんで
なんか、ね、カフェ映画特集のと、あのね、サビーのカフェ映画特集の一本に、ビフォーサンライズを一本であげたんですよ、
うんうん。
割とベタなやつあげたいなと思って。で、一作目見たら、残り二作も見たくなって、
うん、
見直したら、やっぱリンクレーターおもろいなと思いながら見てまして、7月のヌーベルバーグも皆さん楽しみにしといてください。こちら見ております、
私。
とかね。
これは梅雨入る前に野外で遊びたいと思って、ちょっとちっちゃなフェスに行ったりとか、キャンプに行ったりっていう週末を。
ああ、いいですね。
そうそう、
うんうん。
過ごしたりしてて、なんかそれもあってあんまりまとめて映画見てないっていうのはあるけど、
うんうん、
まあ楽しかったです。はい。じゃあまあ最近見た映画か、こんな感じでいいですかね。
うん、大丈夫です。
はい。じゃあお送りしたのは大阪文也と、
はい、木津剛でした。